お腹っていうのはさ、すごく大事だよね。
お腹って第二の脳とも言いますからね。
お腹があ
れ腸か
腸じゃない
腸ね。
でもほのちゃんはさ、うん、昔さお腹にハンカチを詰めるっていうさ名言を残してたじゃん、うん、
まあそうだね。
あれはなんでやるんだっけ。
お腹の空腹時になっちゃうからね。
なるときにハンカチを詰めてるとなんないんだっけ、
う
ん、
なりづらい。
そうなんだ。
実証済み、うん、
実証済みなんだそれは、はい、私はやっぱお腹が弱いですから、
うん、
本当はお腹冷やしちゃいけないじゃん。
まあそうだね、
うん、
できれば。
でもアイスを本当に食べたい。
そうアイスはうまいからね。
アイスを
アイスはめっちゃうまいからね。
冬でも食べたくなって、うん、それでまたお腹を痛くなって、
うん、
永遠に繰り返してます。
私もやっぱお腹
痛くなったりするよね。
するするする。
なんか収録こうやって収録してても急にあお腹痛くなっちゃったごめんちょっとトイレ行ってくるみたいな時がある。お互いね。ほのちゃんも私もあるんだけど、なんかその時さ自分かなんていうの一人自分の中ではさ寛大だよね。
やっぱお腹痛くなるから。
そうでさ、しかもお腹痛くなってる方はさすごい緊急事態じゃん、うん、だからさもう喋ることすらさそう緊急性があってさちょっとお腹痛いからトイレ行ってくるわみたいな淡々としちゃうんだよね、
うん、
でもうねその言われた方はね、うん、あお腹が痛いってそういうことだからって思うから、
そう考えてないから別に
行ってらっしゃいみたいな感じになる。大丈夫みたいな
知ってるからね痛みを。やっぱり
そうだからあの腹痛を経験したものは優しいよねっていうのはやっぱありますよね、うん、
あります。
ということで、
はい、
今回なんと期間限定のスペシャルコーナーを発足します。名付けてお仲間のお腹守りたい、イエーイ。ということでこれはですね、うん、人類のお腹を守る、
はい、
お腹守りたい隊長の原守さんプレゼンツ、
うん、
期間限定コーナーです。
ちょっと原守さんっていうと誰だろうってね、
ね、思われる方もいると思うんですけども、うん、これがですね守る原というブランドがありまして、
はい、
うん、腹巻き腹パンツを、発売している会社さんなんですね、うん、でこちらのブランドのタイアップで、
うん、
こんな素敵なコーナーができることになりました。
や
っぱイエイイエイ。でこのコーナーではお腹守りたい隊員として、うん、ソーサーから自分のお腹を守ったもしくは守れなかったエピソードを募集しまして、はい、それに関してちょっといろいろそさとわ的な感じで、
はい、
私たちが回答していくという形になります。
やっぱねお腹と人生っていうの密着してますから、
うん、
皆さんの中にも振り返ってみたらお腹がやっぱりあの時痛かったなとか、
うん、
あの時はギリいけたなとか、
うん、
あったんじゃないかなとは思うんですよね。
ありますか。なんかお腹痛くなって大変だったエピソードとか。
お腹痛くなって大変だったエピソード
お腹にまつわるエピソードありますか。
面白いエピソードがあるかっていうとやっぱりあれですけれども、まあだから特にね緊張と密接ですから、うん、お腹っていうのは。
花ちゃんそれ前から言ってるよね、うん、すごいこう受験の時に怖かったとか。そう
受験期だね。受験期とか、
あやっぱそっちだね。
やっぱりこう外でデートしてる時とか、
うんうん、
ディズニーランドとか特にね。ちょっと
ディズニーランドはでもさトイレがなんか色至るところにない。
あるんだけどほら並んでる時とかさ、
あ
結構その寒いっていう。
寒いまあまあね。冬とかあと並びが長いっていうのは確かにあるわ、う
ん、まあそのレジャーの時とかね。
はいはいはいはい。そうですね、
うん、
私はなんかまあこのほんと腹巻きのブランドさんなんでそこにちなんだめちゃめちゃでかいエピソードで言うと、
うん、はいはいはい、
私が初めて付き合った彼氏にもらったクリスマスプレゼントは腹巻きですから。
初期の方に言ってましたね。
はい、そうです。これをすごく私の人生において大きなエピソードの一つで、はい、腹巻きというのが私の人生という
大きなわざとらしいんだけど
ドラマの中ではキーアイテムになってくる。これ
はいはいはい
重要なものですから、
うん、
びっくりしたから腹巻きもらった時。
今思うとめっちゃセンスいいけどね。
今考えるとかなりセンスいいね、
うん、
でもその時はやっぱ二十歳とかだったので、
うん、
もっと前かなだったのでなんか腹巻きかってなったけど、
うん、
優しかったよね。やっぱ私がお腹が弱いから腹巻きをくれたっていう。
まあそうだね、
うん、今思うとすごく優しいプレゼントだったなって思いますね。
やっぱなんかもらうって嬉しいよね、
うん、
腹巻きとかを。
そうだね、うん、なんかギフトにも確かにいいかもしれないね、うん、今回でこれあの提供してる会社さんが、うん、クラビズさんっていう会社さんなんですけど2つブランドがあって、うん、その守る腹の方はどちらかというとこう気軽に冷え性対策したい派向け、うん、もう一つ
クラシキヌっていうブランドがあってそれは超温めたい人向け
みたいな感じで2つあります。
うんうんうん、ちょっとお値段とかもね
そう
違ったりして。
そうなんです。クラシキヌの方はちょっとリッチな腹巻きになるんですけど、うん、あのどっちもつけてみたけど、
うん
まあ、確かにクラシキヌはめっちゃあったかい、
うん
ポカポカになります。であと肌触りが非常にいい、
うん、
でただこれから夏になってくると だいぶあったかすぎちゃうのもね蒸れたりすると思うんで、うん、そういう場合はちょっとあのさらっと履ける
守る腹の方がおすすめかもしれない。
まあそうだね、
なんでちょっと臨機応変に。あとユニセックスなんで男性も履けるっていうのが非常にいいですね。
ただ大きいサイズの方はめちゃくちゃ人気らしくって今は一時的に売り切れになってるという話も入ってきております。
あーやっぱすごい人気なんだね。
いや弟もね腹弱めなんで、
うん、
あげたい。
あーそうだよね。でも男性でさ、うん、そんななんかこうお腹をさ例えば北海道をお腹に張ってる人とかあんまり聞かないじゃん、うん、女の人多い気がするんだけど。
めっちゃ張ってる、うん、
なんか逆にねなんかちょっと やりづらいっていうか男性だとやりづらかったりとかあるのかもしれないからね。
なんか暑いんだろうね多分。
あーそっか汗っかきでもあったりするのか、うんうんうん、あと腹巻きってさ日常でさ生活で使うのさ、
うん、
やりづらくない？お腹だけ巻くやつだと。
あーなるほど確かにね。
そうだけど
これ一般的な腹巻きね。
そうこれパンツと一体になってるから、うん、そのパンツの上から履いて、うん、あの全然こうよれたりとかがないっていうのがっていうのはめっちゃ便利なんですよ。
そうなんですよ急な怒涛の説明
めっちゃ怒涛、まあ、ちょっと詳しくは概要欄に載ってるので見てほしいし、
うん、
え欲しいんだが普通にってなったらぜひご購入も検討してください。
はい、
いやめっちゃいいよ本当に。
いやそもそもね、
うん、
これを、連絡してくださった方が多分ソーサーさんで、
うん、
デートタワーで話してもらえたらみたいな感じでご連絡くださったんですけど、
うんうん
まあ、多分本当に腹を守ってあげたいっていう気持ちが感じられましたよね
そうだからだって腹守るがさキャラクターなんだよ、
う
ん、
そうだよ。
おもろすぎるやろっていう
ね。
もうこれを見た瞬間にやりたいと思ったで
そうね
私たちお腹に関心が強いもんですから、
うん、やっぱさお腹頭痛とかも辛いし他のパーツも辛いんだけど、
うん、
お腹ってなんか特に頻繁な気がするね。体質か
お腹はでもそうだね、うん、なんかあとなんて言うんだろういろんな痛みがあるけど、
うん、
お腹が冷えとったりして痛い時って、うん、なんか一番こう精神にダメージが来ない
来る
なんかやっぱ本当お腹とこう脳みそはつながってるじゃないですけど
そうだね
本当になんかこうテンション下がるっていうか一気にとこがあるから腹を守ることは自分を守ることなんですよ、うん、本当にそこからすごく重要なコンセプトを提唱してると思う。お仲間のお仲間守りたいとして、うん、ちょっと3週連続で我々がこのコーナーの隊長を務めますので、
うんはい、
皆さんのお仲エピソードをお待ちしております。
お待ちしてます。
聞いてくれた人向け限定のクーポンが、
うん、
クラビズさんの方から発行してもらっていますので、うん
はい、
これね使用期限が2024年4月中なんですけど、うんユトタワっていうローマ字で小文字のローマ字でユトタワで打ってクーポン券を発行してもらうと、うん、クラシキヌの腹パンもしくは守る腹のお腹守るパンツが 10% オフになるということです。なので皆さんぜひこの機会にねこの3週わたってお腹についてコーナーで考えていく機会に、
はい、
腹巻きパンツの購入をご検討お願いします。
好きなタイプは
嫌いなお茶は
嫌いなお茶ってなんだよ何でも OK
ソーサーたちの戯言。
ソーサーネームむしちゃん、
はい、
こんにちは。私は 7,8 年前にスピリチュアルにハマりました、
うん、
波動とかオーラとか魂とかあるあるな感じから自然と関心はボディや食事、うん、自然農法、ヨガ、シャーマニズム、インド哲学、各宗教へ行き、占星術、量子物理学、行動心理学、認知行動など 人間心理に関するあらゆることに興味が広がり、変人な先生たちに会いまくり、講習を受けまくり、最後飽きました。飽きたんだ。そんなことをやってる自分自身に一番飽きました。当時はプチ IT 会社にいましたが、10年勤めていた会社がその時期に亡くなり、離婚もし、自由な人として社会の野に放たれました。せっかくなら、社会のあらゆる階層をこの目で見たいと思い転職をしまくり、日払いで工場のラインでコンビニ弁当に卵焼きを乗せながら外国人に囲まれて年を越したり、カフェで優雅にお茶している女子を指を加えて見るしかないほど貧困生活を味わったのも今ではいい思い出です。生活保護の方の就労支援をしたり、建設業のコンサル会社に勤めたり、派遣では短期で学校や役所に潜り込めるので、自分の学歴で見られるところは全て見れた気もしています。気づいたら45歳。でもお金や安定を目的に入社すると必ずと言っていいほどすぐ飽きるか、人間関係でトラブルが起こり辞めることになります、お二人にこんな私が死ぬまでに一度見たり経験した方がいいおすすめの世界がありましたらぜひ教えてほしいです。それではおやすみなサンドバッグ。すげえ。
ちょっとこれ去年12月くらいに来てたお便りで遅くなっちゃったんですけど、
すげえ。
いや
ーもう
でも負けました。もうこれは
全然言うことないです。
これはまた人生経験はないですよ。
しかも飽きたのめっちゃ面白くない？すべても一周してさ、飽きたんだよ
一周。なんかさ、でも早い人っているよね。こうやってちゃんとさ、なんか深さまで到達するの早いっていうかさ。
いる。
私もずーっとゆるーくこうハマる感じだからさ。
私もそうだな、
だからすごいなって思う、その濃さが。
こうガーっていけるんだろうね。
でやっぱ飽きたってなって違うとこ行ってみたいなね。
友達にもいますね。なんかこうアイドルとか好きな子とかで、すっごいだよね、ハマってる間は。もう全身全霊そこに割いて、ね、でなんか久しぶりに会ったら全然違うものにまた全身全霊を割いてるみたいな。
全力なんだよね。でもそれに対して
めっちゃ全力だし、もうその時はそれしかもう摂取してないぐらいの感じなんだよな、
だからムヒちゃんさんも相当なスピードでいろいろ経験されてますけれども、
私がたちが言えることは何もないよこれ
ね。どうなんかあるかな、死ぬまでに一度見たり経験した方がいい。全く思いつかんな。さあそこをちょっと緩めますか、ルールを。
私たちも経験はしたことないけど、虫ちゃんさんがこんなに経験してるならこれはしてないんじゃないかを言う。
ああなるほど。
それだったらさすがにこの経験はないんじゃねっていう。
確かに確かに。でもなんかこの間さ、あの全然違う話になっちゃったけどいい？あの大谷選手がまあご結婚されたじゃないですか。
おめでとうございます。
おめでとうございます。であの女子バスケってあまりなんか深い関心を今まで持つタイミングはなかったんだけど、なんかちょっとやっぱ流れてくるじゃんそれ、めっちゃかっこいいなと思って、なんかこうの試合とかもうちょっと見てみたいなって思った。
すっごい関係ない話。びっくりした。なんかつながんのかなって思って一生懸命聞いたけど。
関係あるの、ちょっと関係ある。それを知らないんだなって、
全然その世界があるんだなって、
ね、知らないんだって思って、でその中でやっぱその大谷選手が結婚したっていうのに世間はみんなびっくりしてんだけど、やっぱずっと田中選手を応援した人いるわけよ。
まあそうだよね、だってその人気者だったから、
人気だしさ、絶対活躍してたからさ、あ田中選手そうだったんだみたいなさ、いやでもすごいこうこうこうで応援したしなとかさ、その感覚はないじゃん今うちらにはさ、まあ、大谷選手も別にそんなに詳しくはないんだけど、
まあ野球の方がなんかまだね、なんか馴染みがあるから、
バスケでさらに女子でってなんかなかなかないけど、やっぱ全然全くその触れてない
世界ね、
競技っていうのもあるなっていう、
なんかそれで言うとやっぱ私将棋とか全然わかんなくて、やっぱ藤井聡太様が、聡太様って呼ばれてます、ちょっと藤井
わかんない
聡太今何なのかわかんないのよ、
聡太何とか
四段とかのがすごいじゃん、すごいからニュースとかは見ますです、でなんかたまにこうさ映像とかが流れてきて、なんかこう、勝ったシーンみたいなさ、すごいこう対局あ負けましたみたいなあるじゃん、とかは見かけるんだけど、そのいかんせんそのルールが1ミリも分かっていないから何にも分かんない世界なんだけど、とにかくすごいんだろうなっていうことだけが分かってるみたいな状況なんだよ ね、
それねめっちゃほとんどそうなんだよな、なんか
そう、ね、なんかなんとなくさ、すごいんだなっていう ことでしかなくて、
そうね、
なんか申し訳ないっていうかもっと知れたらきっと楽しいんだろうけど、
うん、
やっぱもうそんなこと言ったら全部は知れなくてさ、うん、っていうなんていうのなんか難しいな、もどかしいなって。
あ、そうだね、
そう、どこ何を選ぶかじゃん結局、うん、全部は知れないから深く知ろうと思える何かを選ぶしかなくてみたいな。
それで言うとむずいよね。
うん、
この方はもう本当に選んでるよね。
でむしちゃんさすごいよ、だってさスピリチュアルにハマってんのに、うん、最終的に量子物理学とかまで学んでるんだよ。
そうね。ね、飽きて
飽きたんだよね。そんな、
なんか違うなってなったのか分からんけど、
面白いんだけど
すごいよね。だから
でもなんか私生まれ変わるなら、うん、なんか文化人類学者とかに なってみたかった。
あー、ちょっとわかる。
すっごい憧れがあるね。なんかやっぱその全然自分が知らない民族とかの生活習慣とかを現地に住んで見てみて、でそこであ、こんな言葉があるんだみたいな、うん、日本語に訳せない言葉を使ってるとかさ、なんかこんな食生活があるんだとか言ってさ、うん、それをさ、でも日本人も意外とこういうところがあるから近いかもしれないみたいなさ、
はいはいはい、
面白そうだよね考えるの
ね。やっぱ世界を知りに行くという仕事だもんね。
そう、飽くなき探求心でさ、
うん、
冒険家に近いじゃんほとんど。なんかやってる
詳しくないからあれだけ、うん、多分そうだよね。
面白そうだなって思うけど、うん、やっぱそれもすごい言語学習能力とかもないとできないし、うん、賢くないとできないので、
まあ、あとそのね文化の人にちゃんとこう、うん、リスペクトを持ってというか ね、
そう、結構文化人類学者の人とかってさ、うん、その違う国に住み込みで行くと、うん、日本に戻りたくなくなる人がすごい多いんだって。
あ、
それってなんかすごくない？
なんかということは、
はるかにさ文明的にはさ、うん、その先進、日本の方が先進国であることが多いし、うん、そう、あの栄えてない国に行くことが多いはずなのに、うん、戻りたくなくなるんだって、うん、なんか深いよね。わかんないけどね、どういう感覚なのか。
まあでもなんかそういう文化人類学以外の人でも結構いたりするもんね。ちょっといるつもりだったけど、
う、
ね
うん、
ずっといますみたいな。
確かにね、
移住者の人
なんかワーホリとか行った人もさ戻ってこなかったりすること
もね。そうだね、
確かに。
だ
か
そうやってちょっとこう違う世界に飛び込んでいくっていう人もいるよね。
どう、今からもう完全リセットして違う世界に飛び込めるとしたら何やって
るか。完全リセットしなきゃいけないよ。
だってリセット しないとさ怖くない？あ、
ぶっ飛べないか、
うん、ぶっ飛べないじゃん。やっぱ今の生活なくせないからさ、なかなか。
それはイグノーベル賞だよ、うん、まあすごいけど。
いやでもすごいよイグノーベル賞は、うん、あ、狙ってほしい。でもなんか発明、やっぱ発明家っぽいのかな本ちゃんっての気質が。
どういうことやっぱって何
だって
知らないよそれ全然。
わかんないけど発明家系なのかな、系統でいうところの。
何の系、どこの系統何の話なんだ。
イグノーベル賞私だって無理だもん。無理だけどさ。
でもあれって結局さ、うん、なんか発明とか研究してる過程で偶然見つかるんだよね。
そう、
どっちかっていうと
セレピだよ、
うん、セレピなんだよね、うん、だから多分イグノーベル賞取りたいって思ってたら無理だわ。
うわー、ワナビーは無理なんだ
悲しい
偶然見つかるからね、
うん、
そうだね。なんだろう、私はまあ多分すぐ飽きちゃうかもしれないけど、
うん、
やっぱその成功うどくみたいな生活にちょっと憧れが
今捨てなくても
ある。いや、なんかその農業とかさ、
あ、そういうことね、
やって、そ、うん、地方とかに移住して、多分ね、すごい憧れはあるんだけど、うん、多分私の性格上結構飽きちゃいそうな気がするの、
うん、それって飽きてるのかね、飽きるとかなんかね、
わかんない、どうなんだ。もしかしたらそれをやってしまうともう、うん、後には戻れないぐらい病みつきになる可能性もあるけど、うんうんうん、まあ、そのやっぱなかなかその勇気はないから今はさ、うん、できてなくて都心に住んでますけど、
うん、
なんか憧れはあるよね。朝さ早く起きて、
まあ、
朝日とともに起きて田植えとかするみたいな、
はいはいはい、暮らしと
暮らしみたいな、そうそうそう、あるじゃん、
うん、
たまに YouTube とかでもそういう、それで美味しい新鮮な野菜、取りたての野菜をさ食べてるみたいな、あるじゃん、
羨ましいよね、
ああいう、そう、うん、は一回やってみたいねどんなもんかなってそれでさ1週間ぐらいやってみて、え、楽しいやんみたいな、その 東出くんみたいな暮らしとか、
あれはもうだいぶまたさらに上だぞ。
やばくね、
だってなんか狩りしてるよね。
狩りしてるよでもあれ楽しそうにしてるじゃん、うん、
彼は。まあ、確かにめっちゃね、
うん、
自然体になったもんね本当に。
そうそう、多分あれがいろいろ騒がれてた頃はさ、
うんうん、
全然違う暮らしだったと思うと、
うん、
なんかこう何が自分の性に合うかってやってみないと分かんなかったり、
あ、でもそれすごい分かる、
するんだなって
なんかもうちょっとさお試ししたいよね、いろいろね。
そうそう、もしかしたらほのちゃんだってすごい無人島とかがめっちゃ暮らし、うん、やすいかもしんないんだもん、ね、だ
けど無人島
わかんない、でもやったことないから。
確かに
そうだよ、
素質があるかもしれないもんね。
ちょっとだからそうお試し期間みたいなのもらえるとすごいいいのに、
なんかないよね、
ないなって。
でもこの方は虫ちゃんさんはさ、うん、まあお試しのつもりじゃないけど
めっちゃやってるもんな、
自らこういろいろ踏み入れてるからな、
うん、いや
素晴らしいよ、
かっこいいなって思うよ、うん、なかなかそんなにフィールド変える勇気が
ないよね、
ない人も多いからね、
うん、なんかだからすごい決断力があるんだろうね。
そうだね、あとなんかこんなにいろんな多業種に行くのもすごいなって思った。
すごい。
なんか私の場合だと自分にもう花から向いてないものって結構分かっちゃって、うん、絶対それいけないなっていうの領域があるんだけど、割となんか多ジャンルに挑戦って感じが
とかなんか生かしたくなっちゃうよね。まあちょっとこれをやったからとかつなげたくなっちゃうよね。
でもなんか全然違うところに行ったりしてるのがすごい、
うん、
いや面白いな。
どうなってくんだろう。
なんか最終的にいろいろ味わった上で何が一番おもろかったのか知りたいな。
知りたい。
どの生活をしてた時が一番面白かったのか。
そうだね、多分面白さも求めてるもんね、
う
ん、
そうだよね。
なんかみんなのこういう人生知れるっていいね。なんかこう
確かになんか別にさ質問とかじゃなくていいから、自分の人生こうですとか送ってきてもらえたら読みたいかも、
うん、助かります。
助かりますあなたの人生教えてください
教えてください
いただーい、いただーい、いただーい、いただーい、いただーい、いただーい。
レモモンさん、かりんちゃん、ほのちゃん、こんにちは。ゆとたわ大好きです。寝るときや運転中に聞いてます。
ありがとう。
私は人混みの中で知っている人を見つける能力が高めです。
あ、
遠目でも横目でも気づいてしまいます。この能力いらないなといつも思います。仲良しの友達とかならいいんですが、
うん、
声をかけるかかけないか迷ってしまう微妙な距離感の知人がいた時や、誰とも話したくない時、
うん、
自分がドドドスピンの時などに知っている人を見つけると、気づいてませんよというナチュラルな芝居をしようとして逆にわざとらしくなっている気がします、
うん、
そして疲れます。お二人は人より長けているけど正直いらないなという能力ありますか？あれば知りたいです。こんばんは、おやすみなサイドステップ反復横跳び。
ありがとうございます。
あー、どう？人混みの中でも気づきやすい？そもそも
全然気づかない。
あ、そうなんだ。
うん、でもなんか気まずい人ほど気づいちゃうかも
なんかなんだそれ、
なんていうのかな、声かける
かどうか分かんないな、
微妙なレベルの人みたいな、
はいはいはい、
あ、とかって思ったりして。かけないですけどね。
かけないか。
はい。
まあでもどうする？目の前にいたら
目の前にいたらなんか会釈だけして
そんな声なさいな
とかかな。
私もね、あんま気づけないかもな。
うん、あんまじゃないね全然気づけない。
待ち合わせてても全然見つけられない
ね。そうなんだよね。てかだってさ、私とほのちゃん毎週下北沢にいるのにさ、うん、絶対めっちゃ有名な人いると思うのよ。え、1ミリもあってなくない？一回も見かけてないけど、多分すれ違ってると思うよ、いっぱい。
そうだよね。
気づけてないんだよね。
こんなに宝庫なのにね、
こんな
場所としては。
こんなに宝庫なのに。芸人さんの一人や二人いるよ。
いるよね絶対。
マジで会ってない。でも
絶対に見過ごしてるよね。
うん、なんか友達でさ、下北の方に住んでる子がいるんだけどさ、うん、え、仮に毎週末下北にいるんだよね、
うん、
会わなさすぎないって言われるんだけどずっと家の中にいるから全く人と会えない
まあね、外で結構ご飯とか食べてるけどそれでも見ないよ ね。サインはよく見るけどね。
サインだけは、うん、いたんだなって痕跡だけは、
痕跡はあるんだけど、ね、
だけど
何なんだろう。
うーん、
でもやっぱ なんかそういうのさ、見つけ、こっちは苦手なわけじゃん、
うん、
でも見つけるの得意な人からしたら見つけてくれてるかもしれないじゃん。
その問題あるよね。
だから気づいてない可能性があるんだよねこっちが。なんかこう知り合いとかにさ、
なんかあとさ、あの捜査の子たちもさ、うん、本当にたまにだけどさ、うん、声かけてくれることがあるじゃん、
うんうんうん、
あ、え、ゆとたの2人ですか、
うんうん、
みたいな。2人でいる時がほとんどじゃん、まあ、特にね、で、うん、1人でいるときはあんまないんだけど、うん、もしかしたら1人でいるときとかも気づいてる可能性はあると思うのよ、操作で誰かが。だけど多分私基本的に本当に疲れた顔してたりなんかオフみたいな表情でいるか例えば漫画とか読んで1人で笑っちゃってるか、うん、なんかしてるから。
多分みんなそうだよ。
みんなそれ気使って声かけられてなかったりしたら、もうめっちゃ怖いなって思う。
見られてたかもっていう。
あ、そうで、前も何回かあるんだよね、目撃しましたみたいな。
確かにお便りとかあったよね。
お便りであって、なんかいましたかみたいな、ここに、うん、みたいな、なんかいた気もすんなみたいな時も結構あるわけよ。
いるかわかんないけどみたいなね。
そうだから意外といるんだなって思ってんだけど、なんか怖い。だからどこを見られてんのか、なんかすっごいさ疲れ切った顔とか見られてたら、そうさ嫌なんだよ
いや、どうしてもね、疲れる瞬間ってあるからね、帰り道とかね。
そうそうそうそうそう、平日の夜は見過ごしてくださいもしもし発見したらね
いやでも声かけない優しさだね、それは。
多分そうさみんな優しいじゃん、うん、だから多分それやってくれてると思うんだよね、うん、気づいたとしてもね。
でもカバン開いてたら教えてほしいけどね、後ろのカバン開いてますよって教えてほしい、ね、
でも10割中8割開いてるよ本当に、ほのちゃんは。だからみんな教えちゃうことになるよそうすると
だからこっちの見つけるのが得意な人側の方がストレスなんだよ。
あー、そうだね、その
こうやってかけるかどうかとかさ、
あと気づいてない風に芝居しなきゃいけないっていうね。確かにそれはめっちゃめんどくさいよね。
あとなんかエレベーターにさ、うん、乗る会社とかさ、エレベーター乗るじゃん、
うん、
ちょっと前にその会社の人とか行って、
うわすごいわかる、
その号に乗るか乗らないかめっちゃ悩む。
私すごいちょっと遅らせたりしちゃうなんか歩みを止めたり、
なんか嫌いとかじゃないんだよね全然。
わかる、なんかちょっとなんかエレベーターなんか喋るの難しいのよ。
なんかほんとエレベータートークって言うけどさ、そうそうそう、10秒ぐらいじゃん。
そうめっちゃむずいって。
あ、お疲れ様です、え、今日天気いいですね。
あいらないよね、いらないよねそのトークってなるよねそうなんだよね。だからめんどくさいから、なんかあっとか、なんかちょっと小演技みたいに挟んで、うん、フリスクとか食べたりしてちょっと時間を潰して違うやつに乗ったりとかしちゃうでもなんか謎のさ、誰も見てないのにさ、うん、小演技みたいな やっちゃわない？なんか、
あ、それはちょっとわかるなんかちょっとなんか川直そっかなみたいな感じ
なんかそうそう、全然言われてないのにさ直してちょっとタイミングずらすみたいな、ね、
でもなんか今日は行けるぞっていう日は、うん、それ全然行って、
うん、
あ、お疲れですみたいな感じで乗るけど、はいはいはい、エスカレーターじゃなくてよかったなって思う、
うん、あー、エスカレーターってさ会社でエスカレーターの人あんまいないだろ
でも前にもさ誰かいるかもしれないしさ、後ろにもさ誰かいるかもしれないの結構、あとあっちからも下って誰か来るかもしれないわけじゃん
めっちゃむずいやん、
めっちゃめっちゃむずいみたいな社員数とか多かったらさ、
気づけない可能性高い。
あ、お疲れ様です、あ、お疲れ様ですみたいなさ
あとやっぱ会社でちょっと気まずいのは、うん、社内だったら、まあ、普通にお疲れ様ですっていいんだけど、うん、なんかこう行きのその会社に向かう途中のコンビニとか、なんか道中
一の途中とか、一回その会社っていうパーソナリティが
そう剥がれてる
のに、剥がれてるところでね、
あと電車の中とか、うん、で会った時になんか声かけるかっていう問題で、結構さ道中で会っちゃった場合、うん、そっから会社まで歩いて10分ぐらいだったら、うんうん、一緒に歩かなきゃいけなくなるやん、うん、長いじゃん
結構。その方が声かけやすいな、なんか話すっていうのがあるから。でもなんかコンビニとかだと、
ま
あね、マジ一瞬すぎてなんか
確かに、ね、
あっすみたいな、お腹終わっちゃうみたいなのがあって、なんか言いづらいみたいな感じがあるかも。
前あのさ下北のさコンビニでさ、うん、送迎のさ人に会ったのよ私偶然で、めっちゃ急いでて、うん、なんかお互いなんか すごい不意打ちで会っちゃったから、うん、あーすみたいなぐらいで終わっちゃったんだよね挨拶が
コンビニで会うと全然に話がなんかこう一瞬で過ぎちゃうよね。
そうなんか多分あれって多分コンビニの中の情報量の問題もあると思う。なんか気が分散されちゃってて、なんかしっぽり話せないっていうかなっていうか
まああとお互いに結構急いでる時が多いからね。
そうだね
仕事中に、
うん、
四ツ谷かなんかにいて、
うん、
めっちゃ急いで歩いてたの、
うん、
でしたらおーって言われてトントンってされて、
え
って思って見たら弟だった時めっちゃびっくり、うん、弟こっち全然いないのよ多摩地区にいるのに
弟で会ったのおもろ
仕事中にしかも平日の真昼間になんか会うって新鮮じゃん弟とかに。
確かになんかドキッと
するわ仕事中にな
んかわかんないけど
えって思って、
うん、
え何って言ったらうちも仕事で珍しくこっち来ててさみたいな。
へーすご
すごいっしょこれ、
うん、
めっちゃびっくりしたの思い出した。さすがに兄弟私は気づかなかったけど弟は気づいてくれた。
まあやっぱ弟の方が
気づけるんだな、あるんだな、
うん、声かけたり声かけられたりします、
うん、
そっから一緒にいるかどうかっていう問題もない？なんか
あ
ー6つみたいな。
確かにね
一緒にいるこれみたいな。
でも私は一緒にいるかもな
私もそこでじゃあ ってなんか違う車両に
いいんじゃないそれはなん
かいけないから、うん、一緒にいる。
あとなんかめっちゃ集中しなきゃいけないことがあったら、うん、すいませんってなっちゃうけど。
そうね、
うん、
あとなんか仕事の打ち合わせとかでさ、うん、例えば何人かで打ち合わせしてますとか、うん、あの飲み会とかもあったとして、うん、帰りになんか2人になっちゃうみたいな。しかもすごく長く、はい
はいはい、みんな乗り換えてったのに
すごく長く、あ、えどこなんですかって言ったら、うん、結構家近いなみたいになって、
あった、私もそういうこと家の前まで一緒だった人いた
でなんかなんだかんだ、うん、ほんと1時間弱ぐらいの時間をその人と共にしなきゃいけなくなる、急にみたいな。
そうだね、
あれも結構
お互いになんか
どうするみたいな、
どこまで一緒に帰ろっかみたいになるよね。
そうで結構本当はさ、その帰りの電車でやりたかったこととかが多分お互い あったけど、うん、まあ、同じなら喋って帰るしかないからみたいなさ、独特なこう感じになって、
なんかね分かってればさ、
うん、
もうそのモードなんだけどさ、
そうなん
だよ、お疲れ様ですって言ってさ、あれまだ一緒なんだってお互いになってさ、うん、どこまでなんだろうって なると結構こう不穏っていうかさ、
ね、うん、
なんか会話のテリとあのバリエーションがね、
そうむずいよね、
うん、
結構私が使っちゃうのはもうその全員で解散するときに、あ、ちょっと寄ってくとこあるんでお疲れ様でしたとか、ちょっとトイレ寄って帰るんでありがとうございましたみたいな先に帰る、もう絶対に誰かと帰らないようにするっていう巻くっていう方法だねトイレとかすぐ寄ろうとし
たやめてくれよ、そんなことしないでよ
でもだってそのお互いが幸せになるための方法ですよそれは。
じゃあ相手も寄って、あ、じゃあ私も寄ってくるからどうすんの、
寄らないでくれだでもそれ自分がやっちゃったことあるわ、
寄ってくよって言うかもよそういうのみたいな、
負けないよ負けないときはもう仲良くなるわそれは、う
ん、
逆に
それはねだからあれですよ、ドキドキがなんですよ、なんかその
何喋ろうかなみたいな
とかさ、なんか誰がどこまで一緒なんか分かんないみたいな、
うん、あ、そうそうそうそうそう、
感じがが
なんかちょっと緊張するっていう、うんうんうん、その一瞬の瞬間が、別にその人と喋るの嫌なんじゃないんだけど、うんうん、っていうことね。
あとまあ飲み会の後ってもうめっちゃ喋った後だからね、
そう、もうさ喋り終えてんのにまたあと1時間ぐらい喋るんかい、しかも半分シラフみたいな状態電車の中で
一回落ち着いちゃってるからね
そうそうそう、
あとさ、なんか金曜の夜とかだとさめっちゃ混んでんじゃん、
うん、
あのギュウギュウなとこでさ、そんなにまださ、
うん、
親しくなりきれてない人とさなんかこう謝りながらさ、
わかる、
もみくちゃにされるの結構きついよね、
きつい、なんかどういうシチュエーションなんだよって思うよね、うん、冷静に考えて
すごい混んでるからね、やっぱり。
でも意外となんかそこですごい意外な情報をゲットしたりすることね、なんか子供の話とか聞いたりさ、
いい話聞いたりするよね、
すごいこう飲み会の開いた場では聞けなかったプライベートの話みたいなのがあって、うん、あ、そうなんですねみたいなさ、うん、分かったりして、
なんかこうお互いにね、うん、顔を見合わせずにね、
そうそう、
もう込みすぎてて
込みすぎてるからあるわ、
あの時間意外にいいよね、でもね、
意外にね、うん、あの蜂を会う人だったらすごい楽しい時間になるっていうね、うん、ということで、逆二段も、コミュニティの参加をまだまだ募集しております、
はい、
X はアットマークユドターでやっておりますので、ハッシュタグユドターでどんどんつぶえてください、
はい、あとはメールも募集しておりまして、概要欄にあるメールフォーム、もしくはユドトアットマーク gmail.com、 yudodawa@gmail.com に送ってください。
はい、ということで、それじゃあ
こんばんは、おやすみなさい、サイドステップ、
反復横跳び、
さよなら。